今朝は使徒の働き18章1節から11節までです。新約聖書使徒の働き18章1節から11節までです。ではお読みいたします。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここでアクラというポント生まれのユダヤ人及びその妻プリスキラに出会った。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を征服させようとした。そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した。しかし彼らが反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない。今から私は異邦人の方に行く、と言った。そしてそこを去って神を敬うテテオ・ユストという人の家に行った。その家は街道の隣であった。街道管理者クリスポは一家を挙げて主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じ、バプテスマを受けた。ある夜、主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加える者はない。この町には私の民がたくさんいるから、と言われた。そこでパウロは一年半ここに腰を据えて、彼らの間で神の言葉を教え続けた。
皆さんおはようございます。Bienvenue au Japon. J'espère que vous aimez le séjour. Merci beaucoup, les chansons. 通じました？さっき即席で、かなちゃんにですね、教えてもらいました。何とか言ったかというと、日本へようこそ、日本の時間を楽しみましたか？今日は、歌ってくださってありがとうと、伝えました。まあ、ニュースにも取り上げた山口県で大きなこの世界ジャンボリーがあってですね、2週間、昨日が閉幕だったようですが、このようにして、いろんな国から共に主を仰げる、共に主を礼拝できるというのは大きな恵みだなと思います。まあ、先週は中高生キャンプ、リトルジョイキッズキャンプ、続きまして、キャンプ、この夏のキャンプが昨日で終わりましたけれども、まあ、週報にもありますけれども、金曜日、土曜日、すくすくからスタートして、午後は一緒にすくすくからの参加もありましてですね、60名近くの子どもたち、お父さんお母さん、またスタッフ合わせるとですね、100名を超える人たちがこの土曜日に、金曜日、土曜日と集って共に、礼拝をし、そしてまた楽しい時を過ごすことができました。毎年毎年ですね、このようにして、リトルジョイキッズのキャンプも教会の一泊止まりですが、本当にこの長い6年7年と重ねてきたすくすくの働きの実りが今このように、次の段階につながっているなということを思って本当に、感謝しました。まあ、その前にはですね、ジョイキッズキャンプが2泊3日で、加古川の少年自然の家で、ありました。今年は国部福音教会から、丸本先生が来てくださって、御言葉4回にわたって取り継いでくださったんですね。今回、力というテーマでした。まあ、力というその中に、4回の中ですね、1つ目は神様の力、2つ目は御言葉の力、3つ目は 十字架の力、そして四つ目は教会の力。まあ、この四つの、四回のメッセージの中で、いろんな角度から力というものについて、御言葉を取り継いでくださったんです。ある時先生がですね、メッセージの中で、この世で一番力のあるものって何だろうかと子供たちに尋ねました。その中でですね、ある子が言ったんです。原子力爆弾と言いました。まあ今はそれを超える核というものがありますけれども、今日は70年前、その長崎に原爆が投下された日でもあります。6日には広島、そして9日に長崎、そして、その数日後に終戦、まあ、敗戦を迎える、毎年、特に今年は70年という節目を迎えてですね、多くのテレビ局がその特集を組んでいるのを皆さんもご覧になりながら、日本が辿ってきたこの歴史というものを、本当に思わされる時期ではないかなと思います。先生は言ったんです。一番力のあるもの、それは人を幸せにしたのだろうか。その原子力は人を幸せにする力があっただろうか。一番力あるけど、それは人を投下された時にですね、町は破壊され、たくさんの命が奪われた。その力というものは良いものだろうか。本当の力というのは人を幸せにする、そして人を生かす、それが本当の素晴らしい力ではないだろうか。そのようなことに触れながら御言葉を取り継いでくださったんです。まあ、第一コリント、今日はコリントの地域にパウロが伝道したところを読みました。この後パウロはですね、コリントの人々に手紙を書き送ります。それがコリント人への手紙となりますが、その中にパウロはこう書き綴っています。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。神の力というもの、皆さん意識したことがあるでしょうか。いろんな角度から見るときにですね、この力の現れというものが見ることができると思います。日頃このイエス様のことを十字架の言葉を伝えてもですね、虚しく自分のもとに帰ってくるという伝道の中でそのような経験をされてきた方は多いと思います。伝道、イエス様のことを伝えてもなかなか広がりにくい、あまり進んでいかない、まあそのいろんな理由、要素というものがあると思いますが、その一つにはですね、私たちがどこか感じているこの伝える側、私たち自身がこう力みすぎている、構えすぎている、そういうものがあるんではないかと思うんです。なぜ力んでしまうのか、なぜ構えてしまうのか、そこにはそれなりの理由があるんではないかと思うんです。知ってほしい、伝えたいという思いはあってもですね、いざ学校や職場や、まあ、近隣にですね、隣にいる人に、まあ、肩を並べるようにして、こう伝えようとするときに、力が入って、まるでですね、この大切な誰かにこの自分の気持ちを告白する、愛の告白をするくらいの緊張感で、まあ、伝えようとする、こう言われたら、こう伝えたらどういう言葉が返ってくるだろうか。そう、この世に返ってきたらどう答えたらいいだろうか。と頭の中でいろいろと考えてですね、カチカチになってしまう。どう伝えたらいいだろう。まあそのどう伝えたらというのはある意味私たちの側の問題ですね。独りよがりにならずに、伝える相手の側のことを思うときに、何か伝えるべき言葉、渡すべき言葉というのが、おのずと分かってくるんではないかと。まあ、思います。例えばですね、私たちの周りには大きく分けて2種類の人がいます。その一つ目は、自分の今の生活に満足している、自己充足している人です。あまり問題を感じない、順風満帆にことが進んでいる、そのような人がたちがいます。もう一つは、平安や不安やこの問題を抱えて何かを求めている、まあ乾いている、 本当はですね、どちらの人もこの神様というお方との関係が回復することが必要なんですけれども、当の本人がそれを自覚しているか、理解しているか、その認識の違いがあるんだということを伝える側である私たちは知っておく必要があります。まあ、伝道というのはこの道を伝えると書きますけれども、日本でもこの道という生き方を示す大切な言葉として、この道というのは取り扱っています。一つは、まあ、茶道であるとか、華道であるとか、柔道、剣道、弓道、どれもですね、一つの物事を取り組むことを通して、この道を極めていく、精神的なこの教えというものが、そこにあります。まあ、皆さんですね、道を極めると書いて、何と読むでしょうか。極める道と書くと、まあ、極道となるんですけれども、まあ、これも一つのその道なのかなと思いながらですね、巡らしました。ある世界に、このような世界にはこの仁義などといった一本通ったものが、まあ、いい意味か悪い意味か、あるんではないかなとも思います。今朝はこの、キリスト教、キリストの道を伝える、使徒である、このパウロが、ギリシャ地方のこのコリントで伝道したところを開きました。パウロ自身もこの道、キリストの道に生きる人になりました。この道。彼は3回に分けてですね、この伝道旅行に出かけていきます。もともとパウロ自身もイエス様を信じるものではありませんでした。むしろ迫害する反対の側の立場に回るものでしたが、ある時そのパウロの人生が捉えられて、パウロはそのイエス様によって180度その人生が変えられて、この道を伝えるものとなっていきました。そして彼はその生涯をイエス様に捧げて3回にわたって伝道旅行に出かけます。一度目は小アジア。アウトラインにも、方にも地図を載せていますが、小アジアに。今のトルコのあたりですけれども、そして2回目は、この伝道旅行の時に初めてエーゲ海を渡ってヨーロッパへ行きました。ここから、まあ、ヨーロッパ宣教が始まっていきます。まあ、地図を小さい文字ですが、エーゲ海を渡って、このピリピ、テサロニケ、ベレア、アテネ、コリント、ここをこう南下していきます。そしてパウロはコリントへやってきた。パウロはこの伝道旅行で巡った場所で生まれた諸教会に後に手紙を書き送ります。それがこのパウロの書簡、ローマの手紙、コリントの手紙、ガラテアの手紙、そして、続くわけです。その中には、パウロの書簡と言われる中には、エペソやピリピやコロサイなど、パウロが獄中の中から書いた手紙もありました。使徒の働きの15章以降、パウロがどんな国へ渡って伝道したのかということが、その足跡がこの後書かれています。このパウロがどんな場所で、どのような人と出会い、どのようにイエス様を伝えたのかということを知りながらですね、その後に書かれている手紙を読むときに、この手紙の内容というものが立体的になっていきます。なぜここでこのような手紙を書き送ったのかということ、それを使徒の働きから照らしてみるとですね、そこのパウロの出会った人たち、またその地域性、問題、課題、それらを合わせて読むときに、この書簡というものは、より立体的に私たちに語りかけてきます。パウロはですね、イエス様のことを伝えたら、種まきが終わったら、教会は、何の障害もなく成長するんだというふうには、楽天的には考えていませんでした。場所こそ離れていても、絶えずですね、深い関心を持って、手紙で、その教会、生まれた群れに対して、手紙を書き送り、メッセージを書き送り、何よりも、その出会った人々たちの顔を思い 浮かべて祈っていました。まあ、コリントでどんな出会いがあったか、どんな宣教がされたのか、そしてそこで生まれた教会はどんな性格の教会でどんな問題があったのか。パウロはですね、それをどのように支えてメッセージを送ったのか。まあ、聖書、コリント人の手紙、第一、第二読むと、それが分かってきます。そして今日はこのところからですね、三つのポイントで、見ていきたいと思うんです。第一番目は、この道を伝えるということです。この道を伝える。まあ、どの国、どの地域にも、その場所の特徴というものがあります。地域性。または民族性。人は環境によって作られますから、その環境の影響を受けて、その人たちの、その地域の人たちの、まあ、性格的なものというのも似てきます。コリントという場所は、皆さんもよくご存知のように、哲学や知的な論議が好まれる、インテリの人たちが集まる国でした。ギリシャ神話にも見られるように、この何でも神様になり得る。たくさんの偶像がですね、街に溢れている。そのような場所です。ギリシャ地方にある商業都市でもありました。まあ、知識というものが尊ばれてですね、知識者が何かこの主導権を得る、そのような場所です。お国柄。そして、一方では神様が、人が作った神が神となり得る。拝まれる。そのような場所でした。偶像が溢れていたんです。その人たちのあり方というのはですね、自分の賢さによって、自分の知識によって、神様というお方を知ろうとする人々でありました。まあ日本もこれに似たところがあるんではないかと思うんです。自分の知識、知恵の中に神様を理解しようとする。また、このコリントという場所は、貿易の拠点でもありました。商業都市でした。海のこの近くにですね、いろんな人たちが行き交う。それはすなわち、この風俗的な乱れにもつながっていったんですね。不貧困な行いをする。そのような代名詞となりました。コリント風に振る舞うという言い方は、あの人は不貧困な行いをしているというふうに言われる。そのような代名詞にもなるほど、この地域はですね、風紀的に乱れていた。そのような場所にパウロは福音を伝えて、そしてそのような場所から救われる者たちが起こされて、そして群れができ、教会ができていったわけです。イエス様を信じても、その人の古きものは残り、イエス様を信じても、その地域性というものは残り、そこに問題というものが、まあ、起こってくるわけです。そのような風紀の乱れているような場所に、イエス様を信じる者たちが起こされ、その地域が変えられ、教会が立て上げられていった。しかしですね、この影響というものは、教会にも及んでいました。ですから、コリントの手紙を読むときに、そのような問題について、パウロはいろんな面で書き綴っています。これが地域の特徴です。もうこの播州地区もですね、その特徴が あると思います。神戸と違う。横浜と違う。その播州地区の特徴というものが あるんではないかと思いますが、この町でパウロは一年半腰を据えて神の言葉を語り続けました。この道を伝える。それは教えを伝えるだけではありません。教えというのは分かった、理解できたというのが問われます。が、道というのは、この分かったという結果を出して終わりというものではなくて、歩き続けるものです。道というのは。生涯歩き続けながら学ぶ、体得していく。一緒にこの道を歩くこと。まあ、自分も失敗を重ねながら、主イエス様を仰いで、同じ方向を見て歩く。皆さんもですね、私もそうです。皆さんも、ある時イエス様に出会って、そしてその思いや考えや歩み方が変わった。その歩みの延長線上に今日が あると思うんですね。そしてこれからもその歩みの延長線上にこの未来がつながっていくわけです。その度その度にイエス様を見上げて、また御言葉から教えられて応答する祈りがあって、そこに語られる、自分自身に語られる神様の言葉によって力を受けて、そして転んでいても立ち上がる、立ち上がって進んでいく、そのような歩みの中にイエス様ご自身が私たちのうちにこう形作られていくわけです。それはですね、教えるということにふさわしい人がイエス様のことを伝えられるのではない、立派な姿を相手に見せることでイエス様を伝えるのではない、失敗であるとか賭けであるとか、そんなこのような自分にどんなことをイエス様がしてくださったのかということを知っているから伝えられることのできる言葉です。私たちがどれぐらい自分の内側にですね、イエス様というお方を知っているか、体験しているか、御言葉によって教えられ、促され、ああそうだったと目が開かれていくか、それが私たちの伝道の鍵となっていくわけです。ですから、このイエス様を伝えるときに、自分のこのありのままというものを、それを切り離しては伝えることが難しいんですね。このありのままの姿、ありのままというのをで伝えるというのは難しいです。それはですね、私たちは自分のこのありのまま、自然体というのを人に見られるのを嫌うからです。でも、もし本当の意味でこのイエス様、と出会った人はですね、これを人に見せることができる、証しすることができる。なぜなら自分が作り変えられたのは自分の努力や力じゃないことを自分がよく知っているから。このイエス様というお方が私のうちに臨んでくださって、私を作り変えてくださったから、むしろ喜んでそれを誇ることができる。パウロもそうでした。そのままの自分が人にどう見られているかというこだわりが、イエス様と出会った人はなくなっていく。そのことは大して重要ではない。もし私たちが人に心を開くならばですね、その人に心を開くときには、貧困法制が立派な人の前ではなくて、むしろ気負いがない人の弱さとか自分の賭けとか、そういうものを知っている人、自然体でいる人の前で、人の心というのは開きやすくなるんではないか、荷を下ろしやすくなるんではないかと思うんです。立派な面だけではなくて、この人の弱さのうちにキリストという方が働いておられるんだということが伝わるときに、初めて人はこのイエス様というお方に目を向けていくことができます。人ではなくて、その内側に働かれ、この人の内側に働かれ、人を変えていっている、この人自身を作り変えているお方に目が向いていくときに、私たちは初めてイエス様をお伝えしていくことができるものとなっていきます。この道を伝える。そして第二番目は、恐れずに語り続けるです。恐れず語り続ける。パウロはこのコリントの町に来る前にアテネで伝道しました。アテネでパウロが福音を伝えたときに、人々はパウロの子を受け入れませんでした。拒絶しました。まあ、このギリシャ地方、アテネにおいては特にですね、新しい教え、珍しい話を好む人たちが、日がな集まって、まあ、話をする、論じるということが、平素行われていました。この中で、パウロは伝えました。町中には偶像がいっぱいでした。ここでパウロはですね、 その人たちを尊重しながら、あなた方は信仰に熱い人だと思います。なぜならこんなに神々が祀られている。そのことを、まあ、尊重しながらですね、しかし、あなた方が知らない神がいるのですと。そのような伝え方で、パウロは天地を作られた神がおられること、人が神を作ったのではなくて、神様が人を作られたということ、そして人が作ったこの像の中には、誠の神様を治めることができないということ、そのような無知である時代を今まで見過ごしてきたけれど、今、悔い改める、神様の前にそのような姿勢を悔い改めることを命じられているんだということをはっきりと伝えました。そして最後にイエス・キリストというお方が来られて十字架にかかられて復活したんだということを語りました。アテネの人たちは珍しい話だったので最初は聞き入っていましたが、最後になってこの死者の復活について話に至っていくとですね、嘲笑ってその場を去っていったと書いています。そんなおかしな話はまたの今度聞かせてもらうよと言って、人たちはそこを去っていきました。この人たちにとっては、この神の存在でさえもですね、自分の理解、自分の理性に収まらなければ信じることができない。そのようなことでした。収めきれることのできない偉大な神様を自分の理性の中に収めたい。それが人の限界であるんだということに気づいていない人々でした。パウロは同じコリントにですね、手紙書き送りました。アウトラインにもあります。第一コリントの 1-21。一緒に読みたいと思います。第一コリント 1-21。はい。この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたからです。この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵による。まあ私たち自身が救われた時のことを思い出してもそうだったんじゃないでしょうか。何か理解してピンと来て、ああそうだと信じた人は、まあほとんどおられないんではないか。もっと別の角度から。それは神の知恵によると。宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められた。先ほどはですね、十字架の言葉は滅びる人々には愚かであってもと書いていました。十字架の言葉は愚か、宣教の言葉は愚か。この世のものを求めていくときにそれはちっぽけで、取るに足りないものに見える。しかし聞くものを見るものが見るならば、聞くならば、それは神の力となる。そのような方法で神様は救いの道を語り、福音を与えたというのは、それは神の知恵によるんだと。彼らは、このパウロの真剣な語りかけに、耳を塞ぎました。しかしですね、その中でほんの少数の裁判官と何人かの人々が信じたんです。神様の前で、たっとい幾人かでした。このたっとい幾人か、それが重要です。そこから次の福音が伝えられ、そこからその町に福音が満ちていくからです。私たちはですね、何かした時に大きな成果が得られなければ、ゼロか100か。やめてしまおうというふうに、まあ思いがちですが、小さなこともコツコツと、その幾人かが救われることが神様の前で大きな力なのだということを私たち自身も知らなければなりません。パウロはコリントの人たちに書いています。あなた方と一緒にいた時の私は弱かった。恐れおののいていたと。 その前に訪れたアテネでの町での、アテネの町ででのこの拒絶されるような扱い、そこでパウロは意気消沈していたんだということがそこから伺えます。皆さんもですね、心を込めて長い間祈りながら大切な言葉を伝えても、それが受け入れられない、拒絶されるという、そのような経験をお持ちでしょうか。アテネ伝道はパウロにとって失敗とも思える痛い経験となりました。意気揚々と福音を伝えた、人々が救われたと胸を張って言えるような状況ではない、そのような思いで次の町へ行くぞと進軍していくような勢いはなかったんです、コリントに着いた時。しかしパウロはですね、この中にあっても次の町コリントで諦めなかった。第一コリント9章22、23、アウトラインにもあります。弱い人には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うため、すべてのことを福音のためにしている。何とかして幾人かを救うため、すべてのことを福音のためにしている。幾人かでも救うため、これは大事です。どんなに小さな働きでも、失敗したなぁと落胆すること、当たって砕けろ、もう砕けっぱなしでですね、そのような経験をずっと私自身も重ねてきました。しかしですね、チャレンジしなければ失敗するということもありえないんだということを私たちは知らないといけないと思うんです。伝えなければその失敗さえも私たちは見ることがない。失敗を恐れて何もしなかったら、失敗を経験することさえもできないんです。あの偉大な発明家であったトーマス・エジソン、その助手をしていた人がですね、エジソンのところにやってきて、こう言ったそうです。エジソンさん、何百回もこの実験を繰り返しましたが、どうもダメでした。失敗でした、この発明は。それに対してエジソンはこう言ったそうです。何度も何度も失敗し、白熱電球やらいろんなこの電気物を発明したエジソンはこう言ったそうです。失敗したんではない、何百回の失敗はあなたにとっての財産だ。だから、それを失敗と言うな。教育と呼べと。それを失敗と言うな。教育と呼べ。その失敗の中で、失敗で終わったのではない。そこからあなたは学び取って、次のものをチャレンジしていくんだと。ただの失敗ではない。それはやがて成功につながる大切な学びのプロセスなんだと。皆さんはこの大切な学びのプロセスをたどっておられるでしょうか。結果ばかりが重視されて、その学び取る、教育と呼べと教えられる神様がどのようなことを教え、体得させようとしているのかということに目を注ぎながら、この伝道というものにチャレンジしておられるでしょうか。失敗で終わらせてしまうか、転んでもですね、ただでは起きずに何かを学び取ってチャレンジし続けていくかどうかは、私たち自身にかかっています。もし福音を語らずにいるならば、黙っていればですね、平穏無事に時は過ぎていくかもしれません。福音を語れば、イエス様のことを伝えれば、自分の証しをすれば、何か波風が立つ、摩擦が起こるかもしれません。私たちはそれを想定して予想して、やめとこう。と、まあ何かこう尻込みしてしまうんではないかと思うんです。人間が罪人であること、 思い上がったこの高慢な存在であって、そのようなものが方向転換されなければ、悔い改めなければ救われないということ、このような真理、神様はそのような人たちを招き、その真理を伝えたんだということを話してもですね、このようなメッセージは反発を呼びます。聞きたくない、言われたくない、伝えたことがその人にとって幸いにつながることであったとしても、それに反発されるとですね、私たち伝える側は自分の存在までも否定されたようなように感じてしまうものです。やめとこう、その後、まあそう思ってしまう。でもですね、よくよく考えてみてください。イエス様はどうだったか。イエス様さえこの世の中に来られて、この世はイエス様を拒絶したんです。ヨハネ1章11節にイエス様のことをこう書いていました。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。イエス様はそれを承知でですね、目の前にいる人が自分を受け入れないことを承知で手を差し伸べ、福音を述べ伝え続けました。それはその人が大切な存在だったからです。私たちもその大切な存在の一人として招かれて今ここに置かれているはずです。あるより神様はパウロに語られました。幻通して語られました。恐れてはいけない、語り続けなさい、黙ってしまってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるから。今朝開いた18章の9節10節、もう一度ここを皆さんで読みたいと思います。18章の9節と10節。はい。あるよ、主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと言われた。恐れてはいけない、語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるから。パウロでさえ恐れがあり、心細さがあり、恐怖に襲われる、そのような現実がありました。でもですね、その現実の真っ只中で神様が語ってくださった。語り続けなさい、黙ってしまってはいけない、私があなたと共にいる。イエス様はこの最後昇天していくときに、天に上げられていくときに、全世界に出てって福音を述べ伝えなさい、世の終わりまで私はあなた方と共にいるという言葉をくださいました。本当に心細いときに、本当に気落ちしているときに、この私があなたと共にいるという言葉の力を最も味わう瞬間は、そのような時ではないかと思うんです。恐れるな、私があなたと共にいる。上手であろうと下手であろうとですね、一生懸命というのが尊いんではないかと思うんです。私がある時にやったことがうまくいかなくてですね、意気消沈したことがありました。大体は自分の中で解決していくことができるんですが、それはあまりにも大きなことだったので、その落胆を、まあ、家族の前でも隠すことができませんでした。その姿を見てですね、珍しく母があまりそのように、言うことがないんですが、どうしたのと聞いてきました。私はこれこれしかじかで、あまり詳しく話さなかったですが、これこれしかじかでこういうことがあった。まあ母はその内容とか問題とかの大きさはよくわかりませんでした。十分に伝えることもできませんでしたが、ただ一言こういうふうに言ったんですね。 あなたがそれだけがっかりし気落ちしているのは、あなたがそのことを一生懸命やったからなのよと、まあ言ってくれたんです。あなたがどれほど真剣にそれに取り組んでいるか、いい加減であればそんな気落ちすることもないし、がっかりすることもない。でも、それを真剣に一生懸命やったから、だからあなたは気落ちしているんだ。そう言ってくれたんですね。その時に、ああそうだなと思いました。そして気落ちしたりがっかりしたり、そのような結果は見たくないけど、やっぱり一生懸命やり続けようと思いました。それが誰にでもできること、それはどんな人にでもできることなんだなと思ったんです。黙っていてはいけない、語り続けなさい、そう言われたその理由はですね、この後に出てきます。この町には私の民がたくさんいるからだ。もしあなたが黙ったら、この町には私の民がたくさんいるけど、その言葉は届くことがない。この町には私の民がたくさんいる。今あなたはわからないだろう。しかし、あなたが失敗しても立ち上がって諦めずに語り続けるならば、この町に私の民がたくさんいることをあなたは後々見ることができる。神様はパウロにそのように語りました。伝道してもですね、うんともすんとも言わない現実の中で、ああ自分は一人で戦っているなぁと、そう感じる。その時に、皆さんはどうでしょうか。地域やこの学校や社会の中でですね、イエス様を伝えようとチャレンジしてしていく時に、がっかりするような中で、その周りがですね、まだイエス様を信じない人々に、まあ、囲まれながら、ここにも神の民がたくさんいるんだという、そういう目線で、そういう見方で自分の周りの人々を見たことがあるでしょうか。今は違うけど、この人もやがてイエス様を信じる、イエス様の民となる人なんだという、そのような見方で自分の周り、地域、会社の仲間を見たことがあるでしょうか。もし自分がそんなことは難しいだろうと、そんなのは不可能だろうと、もうお手上げになってしまえばですね、この町にイエス様の民がたくさんいるのだということはわからない、見えなくなります。しかしそうではない。今朝神様は私たちに、この町には神の民がたくさんいるのだと御言葉を通して語ってくださっています。昨日一昨日とたくさんの親子がこの教会にやってきました。いきなりではないんです。長い間コツコツと山本直美さんや、また大坪優子さんが中心になってですね、すくすくで、本当に毎月毎月継続することは大変です。やめたい、もうどうしようかという時も中にはあったはずですが、その中で一人一人が起こされてですね、その働きがこう温められて、そしてたくさんの方たちが集うことができるようになった。もちろん皆さんの祈りの中で、共に支えられながらやってきたことですが、そこには期待がありました。この町にはたくさんの民がいるという期待です。ある人はですね、楽しいからやってくる、子育てで何か得たいからやってくる、そういう人たちもいます、もちろん。でもそれがきっかけで福音が伝えられていくときに、それがきっかけで人々がイエス様と出会っていくということを求めながら、まあ働きが進んでいるわけ、続けられているわけです。皆さんの周りにもそのような期待を持って、見るその目を神様から私たちも今朝ですね、いただいていきたいと思うんです。この町には私の民がたくさんいる、こういう状況があるからこれは難しいんだと見るか、いやいやその状況も神様が変えられて、ここから救われる魂が起こされるんだと見るか、その選択も私たちにかかっています。 この言葉を信仰によって握らせていただきたいと思います。この町には私の民が、キリストの民がたくさんいる。言ってみましょう。この町にはキリストの民がたくさんいる。皆さんで今一緒に信仰を持ってこれを告白したいと思います。一緒に言ってみましょう。はい。この町にはキリストの民がたくさんいる。この町にはキリストの民がたくさんいます。そして第3番目。イエスの心を我が心とする。まあ、教会は社会の縮図とある先生が言いました。ですから喜びもあるけれど、煩わしさもあります。しかし社会と違うのは、教会は神の家族として神様が見ておられ、そのように扱っておられるということです。お互いは兄弟姉妹。他人に過ぎない人をキリストにあって、イエス様にあって、兄弟、姉妹と支え合いながら生きていく。そしてまだ神様、父のもとに戻ってこない家族を探しながら、求めながら出ていくのが、まあ、伝道というものではないかと思うんです。まあ、聖書の初め、創世記にヨセフという人が出てきます。アブラハム、イサク、ヤコブ、そのヤコブの子供ヨセフ、12人の一番の末っ子でした。ある時お父さんがですね、お兄さんの弟のこのヨセフに兄たちを探しに行ってきてくれと頼まれます。兄たちはこの広い野山に出て行って羊を飼っていました。そのお兄さんたちを探しに、まあ、小さな旅路に出るわけです。このお兄さんを探しているヨセフを見て、そばにいた人が、あなたは何を探しているのですかとヨセフに尋ねます。ヨセフはですね、兄弟を探しているのですと答えます。ヨセフは12人の末っ子で、両親の寵愛を受けていました。お兄さんたちはこのことを心よく思わずに、ヨセフを、まあ、ひどい目に遭わせるわけです。兄たちはこの、寵愛を受けるヨセフに対して、疎ましく思って、探しに行ったヨセフを兄たちはひどい目に遭わせます。銀貨20枚で通りかかった商人に売り飛ばしてエジプトへヨセフは連れて行かれます。まだ少年だったヨセフは両親家族から引き離されてですね、波乱万丈の人生がそこから始まっていきます。ひどい目に遭わせた兄たち、そのきっかけとなったその兄たち。しかしヨセフはそのお兄さんたちに対するその心というのは、思いというのは、いつまでも肯定的でした。兄を探しに出かけたヨセフはいつも兄を探しているという肯定的な思いで兄たちを見ていました。兄弟と、まあ、呼びがたいものを兄弟としていくところに、このイエス様の身思いというものがあるように思います。自分と異質なものを受け入れていく、共に生きていこうとする姿。それはイエス様ご自身が背き続けた私たちに向かって、兄弟と呼ぶことを恥としなかったからです。簡単なことではないなぁと思いますが、一生懸命心を込めて伝えた人がですね、伝えたことを拒絶しても諦めずに祈っていく。時を捉えて、また状況を尋ねて、心を合わせていく。忍耐のいることですが、そのようにして、イエス様は私たちをも見出してくださった。チャレンジですが、このチャレンジを受けていきたいと思うんです。ヘブル書の2章の11節、このように書かれています。聖とする方も聖とされる者たちもすべて元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。イエス様が罪の下に売られた 私たちをですね、買い戻すために、ご自分の命を十字架の上で、代価として払ってくださった。人はこの罪のない清いものとみなしてくださった。聖とするお方イエス様が、聖を受ける、聖とされる私たちを一つのものだとみなしてくださった。そして、兄弟と呼んで、イエス様と同じ立場に置いてくださった。兄弟と呼びかけがたい私たちを兄弟と呼んでくださった。兄弟と呼びがたい人を兄弟としていく、探していく。それは気が進まない、気の重いことであるかもしれません。勝手にやったらいいじゃないか。私は私でする。まあそのように切り離してしまえば楽は楽です。自分が犠牲を払ってそこまでしなくてもいいだろうという思いもよぎることがあると思います。裏切られた人に手を差し伸べ続けた。これがイエス様のなさったこと、イエス様の身思いです。ですから、自分の側のことだけを考えて伝道というものは成り立ちません。相手がある。相手がどうであるかということを私たちはよくよく見つめていかなければ、伝道というものは成り立ちません。良きサマリア人の例えですね、イエス様話されました。サマリア人はユダヤ人から疎まれていた、軽蔑されていた人たち、その土地を入るのも嫌がってですね、ユダヤの人たち、イスラエルの人たちは、遠い山を越えてでも、平地であるサマリアを通らずに、山を越えてでも、都エルサレムに登っていく。そこには山賊が待ち構えている。そのような危険を犯しても、その山道を選ぶユダヤ人、ある時、山賊に、会って、もう命も絶え絶えに、その山の暗がりで倒れていた人がいた。三人の人が通りました。一人目は祭司、二人目はレビ人、三人目は、あのサマリア人。まあ、グッドサマリタンという名前の病院がありますが、良きサマリア人。この代名詞にも使われていますけれども、一人目、二人目は、この同じ同胞を見てですね、見過ごしていきました。しかし三人目のサマリア人は、その人のそばに駆け寄って、解放して、来た道を帰って、そして手当てをしてあげた。宿屋に泊まって宿屋のお代も払って。このサマリア人もですね、先を急いでいたはずです。プランがあったはずです。しかし、この人は、日頃自分たちを軽視しているユダヤ人ではありましたが、放ってはいきませんでした。他の二人は見て見ぬふりした。何が違ったんでしょうか。この祭司やレビ人は、私がこの人と関わったら、私がどうなるかということをまず考えました。私がどうなるかということが優先されたんです。一方、この襲われた人を助けたサマリアの人は、この人を見て、もし自分が助けなかったら、この人はどうなるのだろうかということを考えました。相手のことを考えたんです。ここから見てもですね、この伝道というのは自分なのか、あるいは相手なのか、どこに焦点を合わせていくことなのだろうかということが問われます。もしこの人に伝えなかったら、この人はイエス様という方を知らないまま生涯を送るのではないか。そのように目の前にいる人のことを見るような機会が皆さんにもあるでしょうか。私たちはこのキリスト教というものを伝えるのではないんです。キリスト、イエス様を伝えるんです。キリスト教を伝えても、このイエス様の息遣いが感じられなければ、そこに復活されたイエス様がおられなければ、目的を果たすことはできません。ある先生が進学校を卒業するときに、この老年の先生にですね、何か一言もらいたい。 これから現場に出ていく自分に向けて一言もらいたいと尋ねました。先生、何か一言くださいと。すると、この熟練された老年の先生は、こう言われたそうです。君、キリスト教じゃないからな。キリストだからなと。君、キリスト教じゃなくて、キリストだからなと。たったそれだけでした。もっとですね、ハウトゥー的な、何か勘どころを言ってくれるんだろうと思っていった期待が外れてですね、これどういうことなんだろうかと。まあ、いろいろ思い巡らしながら今に至ると言っていましたが、君、キリスト教じゃなくて、キリストだからなと。どういうことでしょうか。人は、イエス様についての説明を求めているのではなくてですね、説明し、教え、語っている人自身の中に生きているイエス様を見出そうとしているんです。私たちもそうだったんではないでしょうか。この人のうちに誰かがおられる。この人のうちに何かが働いている。だからこの人はこんなに輝いてるんではないか。だからこの人は何か自分と違うんではないか。復活したイエス様と出会って、その人生が180度変わったパウロは、生きたイエス様を伝えていました。パウロはこの後大きな舞台で、エルサレムで二度、そしてローマでもイエス様の福音を述べ伝えられて、最後は殉教していきます。その大舞台、たくさんの著名人が集まるその前で、パウロが語ったメッセージはですね、自分がどんなに愚かなものであったかという、あの使徒の九章のダマスコ途上での出来事を欠かさず語っています。自分はイエス様にあって命を、イエス様についていくものを迫害していたものですと。自分の一番見たくない、語りたくない、古い自分の恥部をですね、恥ずかしい部分を、公に。しかし、この時イエス様が私と出会ってくれたのだと。ありのまま、自分のうちに生きて働かれるイエス様のことを語りました。だからパウロはですね、私を見てくださいと手紙の中で何度も書いています。私を見てください。それを誇る。そこに働いているイエス様を見てほしいから。私を作り変えられた私のうちにおられるイエス様を見てください。そこだけに命を注いでいきました。このお方を求めている人は、私たちの周りにもたくさんいます。自分自身から解放されたい。自分のしがらみから解放されたい。誰が一体ここから引き出してくれるんだろうかと。口にこそしないけれど、心を沿わせていくときに、そのような人が私たちの周りにたくさんいるんだということを、私たちが心を向けさえすれば、それを見つけることができるはずです。パウロは気落ちした思いや、この迷いを置いてですね、アテネでのいろんなことを置いて、一年半、この乱れたコリントで、腰を据えて、神の言葉を述べ伝え続けました。そして、このコリントに、群れが出来上がり、やがては教会が出来上がり、そして成長し続けて、活気に満ちた、このキリストの共同体が立て上げられていったんです。この町には、キリストの民がたくさんいる。この高砂にもキリストの民がたくさんいる。そのような目線で神様の目を通して私たちの周りにいる人々を見ていきましょう。しばらく御言葉に応答してそれぞれで祈りの時を持ってまいりましょう。それぞれで今主の御前に応答して祈りましょう。